一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日のこの学びをあなたが導いてください。ここにいる一人一人、またこれを聞く Facebook やまた後になって、音声で聞く一人一人の心をあなたが開いてください。聖霊によって私たちの心を柔らかくしてくださって、今日学ぶ御言葉の一つ一つを受け取っていくことができますように、またそのためにも、御言葉を理解する力を与えてください。私たちの思いの中に聖霊が働いてくださって、ここに書いてある事柄を理解したいという思いをお与えください。また実際にその力を与えて、ここに書いてある事柄で互いに励まされたり、促されたり、進められたりしますように、どうぞこれからの時をあなたが祝福してください。また、御言葉を分かっちゃう私に、今日もあなたの言葉を、あなたの力を、知恵を与えてください。これを分かっちゃうことができますように、どうぞ導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、今日はヘブルの10章です。ヘブル書ももうあと残すところ、10章と11、12、13。今日入れて、4章ですね。そうすると、ヤコブがあって、第一代にペテロがあって、で、ヨハネの手紙が第一代に第三とあって、第二第三なんて一章しかないので。で、ユダ書があって、黙示録です。なんとなく終わりが見えてきましたね。はい、ヘブルの10章。日曜日の午後に私たち学んでいるんですけども、今信仰について学んでいます。で、信仰っていうのは何なのかっていうことを、2週間前ですかね、学んだ時に、ヘブルの11章を開けました。だから、ここから先、今までずっと古い契約、立法によって正しいと認められる。立法によって神によって正しいと認められ、神との正しい関係に、入れられるというその古い契約はもう終わって、イエス・キリストによって新しい契約というのが生きになってもたらされたんだと。古い契約はもう破棄されたんだと。そういうことをずっと学んできて、最終的には今日の 10章がそうなんですけども、そこから先、やっぱ信仰なんですよね。この約束を私たちがその信仰によって受け取るということ。何かするとか、何か行うし、やらないとか、そういうことによって、この確信していくんではなくて、その救いを、また神の国が与えられるという、その天国に私たちは行って、永遠に神とのその関係の中で、もちろん今からもう永遠の命はイエス・キリストを信じた時から始まってますけど、それを永遠に続けていくんだって、神の愛を永遠にわたって知っていくんだということを、やっぱ信仰によって捉えるんですよ。で、その信仰という言葉が、この10章以降、たくさん出てきますね。では、10章の学びに入ってきますけども、まずは1節から4節までお読みします。立法には、後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、立法は年ごとに、絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められた者として、もはや罪を意識しなかったはずであり、従って捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。立法は人を完全にすることはできないというふうに、このヘブルの記者は何度も何度も言っています。ここでもそうですね。なぜかというと、この1節から4節までの間で説明されていることは、その立法というのは、ただのその影に過ぎないって。実物はそこにないって。立法の規定に従って、人々は生贄を捧げていました。また、捧げ物をしていました。でも、生贄を捧げるたびに、清められるたびに、その罪を意識したんですよ。結局、生贄を捧げるということは、その自分に罪があるということで、それが許されなければならないって、毎度毎度その生贄を持っていかなきゃというときには、罪の意識があるわけですよ。 いつまで経ってもその罪の意識というものから自由になれないわけです。だから、この律法によって規定されている生贄を捧げるとか、捧げ物を捧げるとか、そういうルールによっては、この、まあ、罪から私たちは自由になれないし、人を、だから人を完全にすることはできないんですよ。毎年毎年捧げるたんびに、もしくは毎回毎回捧げるたんびに、その罪が思い出されていくわけです。5節から7節。ですから、キリストはこの世界に来て、あ、ごめんなさい。4節は読んでなかったですね。4節は、そのお牛とヤギの血は罪を除くことができません。だから、完全にすることができないんですよ。結局、そのどんな生贄を捧げても、素晴らしいその牛や、またヤギを捧げたとしても、生贄にしてほふったとしても、それによって、私たちの罪が完全に清められるとか、完全に許されるということはないわけだから。だから、律法は人を完全にすることができないと。そういうことですね。で、5節から7節。ですから、キリストはこの世界に来て、こう言われるのです。あなたは、生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と、罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ、私は来ました。聖書のある巻に、私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために。これは、詩編の40編、6節から8節までの引用ですが、詩編の40編を開けて、6節から8節まで見てみると、若干違ったりします。もちろんその意味合いとしては同じです。まあ、別に覚えてなくていいんですけども、よくその新約聖書が、で、その旧約聖書を引用しているところが、その違ってる部分っていうのはあります。ある人たちが言うには、その、この当時、だからイエス・キリストが生きておられて、で、もうちょっと後の話。で、その頃のユダヤ人たちのほとんどは、そのヘブル語を読めなかったんじゃないかというふうに言われています。で、もうずっとその、アッシリアにその北イスラエルが連れて行かれて、南ユダはバビロンに連れて行かれて、そこで長い間過ごしたんですよ。その間、その後に、そのギリシャが台頭して、で、そのギリシャがその、治めるようになっていったわけですよ。で、その後にローマが来るわけじゃないですか。で、そうやっているうちに、その言葉、言語を失っていったって。だから一部の人たちがしか、そのヘブル語をそのまま読める人がいなかったわけです。で、その、イエス・キリストがお生まれになる少し前に、その、どうしても、この旧約聖書を、みんなに読んでもらうというか、みんなが読む必要があるという、その、機運というか、そういうその動きになったそうです。で、それで、ギリシャ語を使うユダヤ人たち、特にそのヘブライ語を、旧約聖書を読める人たちが、この旧約聖書をヘブル語で書かれたものをギリシャ語に直そうという動きが出てきたわけです。で、それが70人訳って言われてて、セプチュージェントって英語では言いますけども、その70人の人たちが旧約聖書をそのそれぞれの箇所に分けて、ヘブル語からギリシャ語にしたんですよ。だからそのヘブル語からギリシャ語にするその過程の中で少しこのニュアンスが変わってきて、で、その旧約聖書にある原文の、箇所と、で、新約聖書で引用されているその箇所とは少し意味合いというかその言い回しが違うと。ただ言ってることは一緒です。だから別に全く違うことを言ってるわけではないし、なんていうんですかね、ニュアンスがちょっと違うというか、もしかすると、意訳が入ってたりしたりすると、どうしても、原書とはちょっと全然違うんじゃないのって思うようなところもあるかもしれないけども、まあそうやって、その、元々のヘブル語をギリシャ語にして、でそれをその引用してたりするので、言い回しが違ったりするというふうにも言われています。まあ、わからないですけど、少なくとも、その私たちは、なんか、一字一句同じじゃないといけないわけじゃなくて、この旧約聖書と新約聖書に関してはですよ。で、もうこれはもう神が、私たちのその、これを編纂した人たちを通して働かれて、この聖書として私たちに与えておられるものだから、その、一文字違うからとか、言い回しが違うから、それは有効じゃないというふうには私たちは思わないわけです。だからもうここにその、記されている通りに、読んで、 そしてそれその通りに理解していけばいいと私は思います。はい。前置きはこれくらいにして、この5節から7節まで言われていること。で、あなたって最初にこの5節の最初に、あなたは生贄や捧げ物を望まないというふうに言ってる。それは父なる神のことですね。あなたはその生贄や捧げ物を望まないって。そのルールとして、生贄や捧げ物を捧げなければならなかった時代、すべての人が本当にその生贄を捧げるときに自分の罪を許していただくために、その生贄を捧げるんですけども、その時に本当にその本心から神の前にへり下って、私は本当にあなたの前に罪を犯しましたって、どうぞ私のこの罪をお許しくださいって、心からその神に、生贄を捧げてた人たちが、どれぐらいいたんだろうかってことですよ。捧げ物をするときにも、もう規定で決められてるから、だからもうしょうがないなって。で、神は上辺ではなくて、神は心を見られる方ですよ。どんなに素晴らしい捧げ物を神に対してやったとしても、その心の中で、嫌だなとか、いやいやながらその神に捧げるんであれば、それは意味ないわけじゃないですか。神はそれを評価しないんですよ。アダムとエヴァのその息子たちもそうじゃないですか。カインとアベルにしても。お兄さんにしても、弟にしても、それぞれがその収穫したものを神の前に持ってったんですよ。でも弟の方が、別に神が肉が好きだったからじゃなくて、その弟の方が受け入れられたんですよ。それ捧げ物も見たし、またその弟にもその神は目を止めたんですよ。それ一番のその収穫の中から一番素晴らしいものを神に捧げたんですよ。いやいやではなくて。神はそういう方なので、そのあまりにもその神に対して、なんだよ、やんないといけないのかっていう、その心の伴わないことが多くなってくると、そういうその捧げ物っていうのは神は喜ばないんですよ。前回の私たち日曜日で、箴言の28章を学びましたけども、祈りさえも神は忌み嫌われるって。マジかって思いますよ。だから本当にその神は清い方で、私たちの心の動きを見られる方なので、本当にその私たちのなんか、外見がどうであれですよ。貧弱だろうと何だろうと。本当に私たちが心からその神を求めたり、神に信頼を置いたりするときに、やっぱ神は私たちの心を見て、それに報いを与えてくださる方ですよ。だから、その民があまりにもその神に従わないので、その生贄であったり捧げ物っていうのを神はもう喜ばなかったんですよ。持ってくんなって。そんなぐらいだったら。で、全焼の生贄や、罪のための、生贄も満足しなかったって。そもそもですよ。このような全焼の生贄とか、罪のための生贄っていうのは、人を完全にすることはなかったわけだから、それをいくら捧げたとしても、別に神はその満足できないんですよ。だって、神が願っておられるのは、私たちの心じゃないですか。人の心なんですよ。本当にその悔い改めて神の前に低くなって、そしてその許されたというその神との、許されて神との関係を喜んで、神の前に本当にその喜びを持って、感謝を持って生きるというこの関係を神は願っておられるわけだから。別に神が食べもしない、その最上級のサーロインステーキが、の匂いが嗅ぎたいわけじゃないんですよ。別に神はもっと素晴らしいものを持っておられるわけだし、そもそも食べる必要はないわけだから。食べることはあるかもしれませんけど、天国に行くと。でも別に食べなくても死なないわけじゃないですか、そういう体だから。だから神が願っておられるのは、そのような生贄とか、なんかこの、こう、神秘的というか、なんていうんですかね、この仰々しい、そういうなんかものじゃないんですよ。それを通して、本当に人間、私たちが、人が神に心を向けるとか、神が願っておられることをその追求するとか、そういうことを神は願っておられるわけです。だから、神はその生贄や捧げ物を喜ばなかったし、また満足しなかったんですよ。そういう生贄とかは、人々のその罪を覆うことはできても、それを完全に許すことはなかったんですよ。まあ、できないんですよ。それでは、役不足というか。あくまでも、その古い契約立法というのは、その、影だから。 実体、本物はそこにないわけですから。それで、神は、この5節の後半、私のために体を作ってくださいましたとか、7節のそこで、私は言いましたというその私は、ひらがなで書いてありますよね。ということは、その神のセリフですよ。ここでは、そのイエス・キリストのセリフですよ。だから神が、父なる神が、私、イエス・キリストのために体を作られたって。だからそもそも、このイエス・キリストという方は、肉体を持っておられなかったんですよ。だって神に等しい方だから。そのイエス・キリストに神はこの肉体を与えて、そしてそのイエス・キリストという神に等しい方がこの世に使わされたんですよ。イエスはその父なる神の御心を行うために、七節の後半にありますよ。この世に来られたって。しかもそれは聖書の、ある巻に私について記されている通りってありますから。だから聖書で予言されていること、預言者を通して、また多くのその人たちを通して、神が言葉を預けて、イエス・キリストについてのその言葉を預けましたからね。その旧約聖書に書いてあるその一つ一つのイエス・キリストについての約束や預言というのは、すべて実現したわけですよ。で、その御心、神の御心を行うために、イエス・キリストは肉体が与えられ、そして肉体を持って人間として、この世に、使わされて生まれてくださったんですよ。律法は人を完全にすることはありませんでした。動物の生贄とか、あらゆるその捧げ物というもので、人を完全にすることを、人は完全になることはできませんでした。だからですよ。だから神はイエス・キリストを、ご自分の御子をこの世に使わされたんですよ。それが8節以降ですね。8節から10節までお読みします。すなわち、はじめには、あなたは生贄と捧げ物、全生の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、また、さあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が建てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。この5節から7節までで引用されている詩編の40編のこの予言について、このヘブルの記者は解き明かしをしているわけですね。神は律法に従って捧げられる生贄や捧げ物に満足しなかったって。だから私、つまりイエス・キリストが、神の御心を、父なる神の御心を満足させるために使わされたんだって。後者が建てられるために、後者というのはイエス・キリストですよ。生贄として、その、ご自分の命を人に与えるという、その役割を負って来られた、そのイエス・キリストを建てるために、建てられるために、前者、動物の生贄によって人の罪を贖うというか、覆うということ。で、それが廃止されたんだって。後者のもの、つまりイエス・キリストによって、イエス・キリストの贖いの技、つまり十字架にかかって、本当苦しんで死んでくださったということ。血を流して肉が裂かれて。で、そのことによって、人は完全にされるんですよ。その罪は完全に許されるんですよ。だって、人が完全にされるためにですよ。後者が使わされるわけじゃないですか。第二のものが。第一のものは、人を完全にしなかったんですよ。つまり律法は。私たちがそのルールを守って、その神から正しいと認められるとか。もちろんその罪の許しについての規定もあるんだけども、それはただ私たちのその犯してきた罪を思い出すだけであって。その罪が完全に許されて、そしてその罪から自由にされるという、その、人を完全にするということには至らなかったんですよ。だから神はイエス・キリストを使わしたわけです。ヨハネの6章。ヨハネの福音書6章。39節と40節。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。新約聖書の最初はマタイですね。その次はマルコ。で、ルカがあって、ヨハネがあります。そのヨハネの福音書、ヨハネによる福音書の6章、 39節と40節。まあ、38節から読みますね。ヨハネの福音書、ヨハネによる福音書6章の38から40。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。だから、もちろん神の御心というのはたくさんあります。神の御心は私たちが清くなることだとも書いてあります。神が、その神の御心というのはたくさんあります。でもそのザ・御心、何が何でも、神がそのイエス・キリストを通して私たちに、その、まあ、イエス・キリストを通してその明らかにされた御心というのは、またイエス・キリストがこの世に来られた人間の姿、人間の姿というかその肉体を着て、あえてですよ。来られたその最大の理由ですよ。それは人を完全にするためですよ。人を完全にする。つまり、終わりの日に蘇るってことですよ。でも終わりの日に蘇るのは全員です、ある意味。イエス・キリストを信じた者も、信じてない者もみんな蘇ります。で、その40節にあるのは、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことだって、持つためだって、その永遠の命を与えるんですよ。もう一度その私たち死んでも、もう一度復活するんですよ。その時には神によって裁かれるんじゃなくて、この地上で私たちにもすでに与えられている永遠の命の続きを行うんですよ。神の国で、天国で、その神を、神に愛され、神に、神を愛し、互いに愛し合うという関係の中で、その神との関係を永遠に、この愛し合うという関係の中に永遠にその留まるというか、永遠に生きるのが永遠の命です。ただずっとボケっと生きるんじゃないんですよ。命っていうのは関係の質だから。神の愛を本当にその永遠にわたって私たち学んでいくんですよ。体験していくんですよ。それが永遠に続くんですよ。神の国では。だから、神はイエス・キリストを、そのイエス・キリストを信じる、そのすべての人が終わりの日に蘇って永遠の命を持つために使わされたんですよ。人を完全にするために。ヘブルに戻りますけど、私たちはそのイエス・キリストにあって、十節によると、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているって。もう現在完了形ですよ。今はもうすでに聖なるものとされているんですよ。聖なるものとされてしまって、もうその聖なるものとされるというプロセスは終わって、で、今はもうすでに私たちは聖なるものとされてるんですよ。それはイエス・キリストがご自分の体を捧げ物として、生贄として十字架で捧げてくださったからです。11節から14節。また、すべての祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。開かなくていいですけども、ヨハネの福音書、19章の30節。ヨハネの福音書、19章の30節。何が書いてあるかというと、イエス・キリストの十字架で、話された一番最後の言葉です。完了したです。終わったってことです。何が終わったかというと、その神の御心を成し遂げ終わったんですよ。イエス・キリストを信じる人たちの罪を許して、その人たちに救いを与えて、 永遠の命を与えるという、イエス・キリスト、また神が用意された、その、贖いの技。私たちが義と認め、正しいと認められるために、私たちがその神の子供とされるために、私たちが神の国に入るために必要な行いというのは、そこで完了したって言ってるんですよ。私たちが聖なるものとされる、そのために必要な、プロセスはまだありますけども、私たちの中にね、それぞれ。でも、そのために必要な、この行いっていうのは、完了したって言ったんですよ。だから、贖いの技というのは、私たちがその罪に死んでたんだけども、その罪の奴隷になってたんですよ。どんなに頑張っても、どんなに生贄を捧げても、どんなに捧げ物をしても、自分自身をその罪から自由にすることはできなかったんですよ。だけど、イエス・キリストが一度、その十字架でご自分を捧げてくださったことによって、私たちは、この、贖われたんですよ。奴隷になっているものから、その代価が支払われて、イエス・キリストの命が支払われて、私は自由になったんですよ。そして、神のものとされたんですよ。だから、悪魔のものではなくて、サタンのものでもなくて、罪に死ぬものではなくて、神のものとされたんですよ。清いものとされて、神の子供とされて、愛されるもの、神の目に高価で尊いものにされたんですよ。それはイエス・キリストが私たちを贖ってくださったからです。その贖いの技というのは完了したってイエス・キリストがご自身の口でおっしゃられたんですよ。だから完了したんですよ。私たちがそこに何か付け足したりすることないし、イエス・キリストのその贖いの技から私たちの行いとか私たちの不完全さによってそのイエス・キリストの贖いの技をに穴開けることはできないんですよ。古い契約では、すべての祭司は毎日立って礼拝の務めを行ってたんですね。で、また同じ生贄を繰り返し捧げていたんですよ。もう大変ですよ。祭司の仕事って。もう半端ないですよ、多分。何千人とか何万人とかいるんですけど、誰一人休めないんですよ。だってひっきりなしに、みんな、その、たくさんの大勢のその民が、もうとか、めーとか、べーとか、みゃーとか、みゃーじゃないか。いろんなその動物を連れてきて、で、いろんなその捧げ物であったり、その罪のための生贄であったり、それを毎回やるんですよ。祭司たちはその動物を受け取って、その、ね、叱るべき屠殺の方法で、動物を全部殺していくんですよ。で、その祭壇に捧げて、その灰にする前に、その肉を取り分けたり、またその内臓を取り分けたり、で取り分けたそのものを、その決まってるところに捨てたり、これは焼いちゃいけない、これは焼く、これはその全部焼く、これは全部焼かない、この一部は取っとく、この一部は取らない。そういうのを全部覚えて、そこに使える何千人何万人って人たちが、毎回毎回毎日のように同じ生贄を捧げてるんですよ。大変ですよ。十分の一は足りんぐらいじゃないですか。すごい労力ですよ。だから祭司たちっていうのはもう休めないんですよ。だから、その神の前に、そのもちろんその礼拝を捧げるときも、その、こんな感じで座っていることはできないんですよ。恐れ多いからね。で、その、どんどんどんどんその民が捧げ物を持ってくるので、座ってる暇なんかないんですよ。10時のお茶も3時のおやつもないですよ、きっと。しかもそのことによって、決して罪を覗き去ることができないって書いてるんですよ。なんやねんって。でも全くそれと対照的にイエス・キリストはどうなったかっていうと、その罪のためにご自分を永遠の生贄として捧げて、そして復活して蘇って、その朽ちない栄光の体を着て、今は神の右の座についておられるわけじゃないですか。アクセク働かないんですよ。千尋を頼むぜって、またあんた罪を犯したのかって、私またあの十字架をまたやるんかって。一日に何回私を十字架にかけるんだみたいな。そういうのはないんですよ。ただ一度だけの十字架で、私のすべての罪は、私たちのすべての罪は、イエス・キリストを信じているすべての人たちの罪は、 その一回で賄われたんですよ。それが私たちが信じている新しい約束の内容です。だってもう贖いの技は完了してるからですよ。もし完了してなかったら、イエス・キリストは神の右の座についていないはずです。そのために神の御心を成し遂げるために、勤勉に、誠実に、忠実に働いておられるはずです。でも神が決めておられるその敵が、悪魔が、その、神の足台になるのを待っておられるわけですよ。イエス・キリストの足台になるの。全部打ち砕かれて。最終的にはそのサタンは負けますからね。だから神の右の座に座しておられて、そこで取りなしをしておられるんですよ。座っておられるんですよ。気をもんでないんですよ。あ、どうしよう、どうしよう。千尋があれやらないと、あいつの救いは完成しないんだかなって。ああ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、こんなことやってしまって、あと3回やったらダメなんだよなって。気が気じゃないじゃないですか、そんなんだったら。全部終わったんですよ。私たちが信じていることは、イエス・キリストによって私たちの罪が、私の罪が贖われているというこの福音です。そこに私たちが何か付け足したり、そこから差し引いたりすることはないんですよ。でも、過去の余韻が私をその罪あるものとなんか、見るんですよ。私が何か救われてないかのように思わせるんですよ。確かに私は不完全ですよ。確かに私の毎日の生活の中で罪を犯さない日はないですよ。けどその罪も、これから犯すであろう罪々も、イエス・キリストの贖いによって、もう神の側では許してるんですよ。それを私たち受け取るんですよ。信仰っていうのは、私たちがもう一番この必要な信仰というのは、というかそもそも信仰によって私たち救われたんですけど、その信仰というのは、イエス・キリストが私の罪を全部負ってくださって、ご自分を生贄として捧げて、その贖いの技を信じるんですよ。だから私はもう神から正しいって認められてるって。私には、その神の目にはね、その私に、罪があったり、その、汚れがあったり、悪があったりするようなものじゃないって、そう映ってないということを、信じることですよ。からし種のほどの信仰があったら、山に向かって海に入れって命じたら、その通りになるって。航空自衛隊大変ですね。明日の朝、その出勤しようと思ったら、果ての浜あたりに、山がね、動いてたら、おぉみたいな。そうなるって信じられますか？信仰っていうのは、それを信じてないから信仰がないとかそういう話じゃないんですよ。私が言いたいのは、この私がですよ。今のこの状態で、イエス・キリストにあって、神から責められるところがないという、私は罪が完全に許されている、完全に真っ白で、神が私を責め立てるというか責める、そのネタがないという、その状態であるということを信じるのと、山が、だるま山が、明日の朝起きたら、果ての浜に移ってるということを信じるのと同じぐらい、不可能なことなんですよ。それを信じてるんですよ。だって理性的じゃないもん。私の力とか、私の能力とか、私の持ち前のものとか、そういうもので、私が神から完璧に許されるなんて、そんなありえないじゃないですか。神が私のことを愛しておられるなんて、神がその私を責めるんじゃなくて、私を裁くんじゃなくて、私を子供として扱ってくださっているっていうのは、これを信じるんですよ。これを信じてるんですよ。いろんなその、これは不可能だろうっていうことを信じるのと同じぐらい不可能なんですよ。だから、私が正しいと認められてるってことを信じるっていうのは、ある意味、大変なんですよ。神の助けが必要ですよ。毎度毎度、私たち毎日の生活の中で自分の中途半端さや、 その怠慢さや不完全さや悪とか罪とかそういうのも嫌ってなるぐらい自覚するんですよ。その中でまた悪魔は火矢を飛ばしてきますよ。私の肉はまだ生きてるんですよ。その中で私は神から正しいって認められてるんだって、イエス・キリストは私のことを、私の罪を全部負ってくださったんだ、だから私に責められるところがないということを本当にその信じるということは戦いですよ。これを確信していられるのであれば、山が海に動いていくっていうものを信じられるってことですよ。別にその必然性がないからそんなことは明日起こるわけはないんですけども、そこに必然性があったら、神が私たちに必要なものを与えてくださるということを信じるっていうのも結局同じなんですよ。私のことを愛してくださっていて、私の罪をあがなってくださっていて、私を正しいって見てくださっていて、ご自分のことしてくださっているのであれば、私今本当にこれが必要で、私にはこの助けが必要だって、でこの不安を取り除いてもらう必要があるし、この恐れを、取り除いていただく必要があるって、でも神にはこれを成し遂げる力がある方だって、でそうやって信じるんですよ。もしその家庭の中でどうしても山が海に向かって入らないといけないんだったら、そうなりますよ。キリストは聖なるものとされる人々、つまりイエス・キリストを信じる人々、一つの捧げ物によって、つまりご自分の命によって永遠に全うされたって。永遠にですよ。そして全うされるってことは完全にしたってことですよ。だからイエス・キリストを信じたら、本当にこの永遠の命というのは確定するんですよ。一番最初にこの約束が与えられるとか実現するんですよ。そこから失うとかっていうのは、もちろんそのイエス・キリストに背を向けたり失ってしまうんですけど、その後にあるように。でも神の側でそれを取り上げるってことはないですよ。15節から18節。聖霊も私たちに次のように言って証しされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いを書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。このことは、つまりイエス・キリストが聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたということ。それは、その聖霊もまた証言しておられるって。で、この16節、17節でその引用されているところっていうのは、新しい契約の内容ですよね。ヘブルでは私たちヘブルの8章で、8節から12節までで学びました。また、もともとはエレミア書ですよ。エレミアの31章の31節から34節。覚えやすいですよ。ヘブルは8、8から始まるし。エレミアは31の31ですから。31、31、88。で、エレミアは聖霊によってもちろんその言葉が与えられて予言を語ったわけですから。だから、エレミアを通して語られたのはその聖霊の証言でもあるわけですよ。それによると、その、律法を彼の心に書きつけるって聖霊によって。でも、律法というその従うこの言葉に、この文に従わないといけないっていうのではなくて、その心の中に神に対する応答っていうのが与えられるし、神の側では決してその人の、まあ、そのイエス・キリストを信じた人々の罪と不法とを思い出すことはしないというふうに言ってるわけだから。もしそうやって許されるのであれば、罪のための捧げ物っていうのはいらなくなるじゃないですか。だって私たちもその許されたわけですから。何か捧げ物をする必要ないんですよ。自分がもしその神の前に罪を犯しましたって。本当はこれ許されてるんだけども、その罪を犯したから、なんかこの罪悪感というのをなんかしないといけないって言って、なんか教会で奉仕するとか、もうやめてください、そういうことは。だってそれによって清められることはないんだもん。自分のその中に良心の呵責があって、神に対して申し訳ないから献金するとか、それもやめてください。免罪符なんかないから。神に対して何かそのアクションを起こせば、 神がその怒りを和らげてくださるというか、その罪を許してくださる、それを罪をなかったことにしてくださるみたいな、そんなことはないんですよ。決して。あと500回ぐらい言いたい。決して。決してないですよ。だってもうイエス・キリストのこの十字架での贖いの技によって全部終わってるから、神は私たちの何かを捧げ物や奉仕活動や もちろん生贄とか牛を買ってきて、私もこんなひどいことしたから教会の皆さんでバーベキューしますとか、そんなんいらないですよ。普通にバーベキューしましょうよ。今は無理だけど。決していらないんですよ。だってもう終わってるから。イエス・キリストはすべての罪もすべての咎も、私に裁きを引き渡すすべての悪もすべて清めてくださったんですよ。その一度の十字架での生贄によって。私たちこれを信じてるんですよ。で、ここは本当に信仰じゃないと進めないです。でも本当にそれを信じると、確かに罪悪感であったり罪責感から自由になっていくんですよ。19節から25節。ちょっと長いですけど。これは私たちに与えられている約束であったり希望なんですが、ちょっと分けながら読みましょう。19節と20節。こういうわけですから、兄弟たち。私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。私たちは大胆に誠の聖女に入ることができるって。イエスの血によって。で、昔その聖女っていうのと、死聖女というふうに二つの、清いところがあって、その聖女と死聖女を仕切っていたものっていうのは垂れ幕なんですよね。まあ、象徴的に、その神殿にあったイエス・キリストが十字架にかかって死なれた時に、で、その神殿にかけられていた垂れ幕が、その上から下に裂けたわけじゃないですか。で、ここでは、その誠の死聖女っていうのは、神の国ですよ。本当に神がおられるところ、ご臨在されているところ、そこに私たちは大胆に行くことができるんですよ。なぜかというと、イエス・キリストが、その、裂かれた垂れ幕として、イエス・キリストがその肉が裂かれたから、だから私たちを遮るものっていうのはもうないんですよ。そしてイエス・キリストのその贖いの技によって、誠の聖女に至る、生ける道を設けてくださったんですよ。ヨハネの福音書の14章6節。ヨハネの14章の6節。イエス・キリストはこうおっしゃってます。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありませんって。だから、イエス・キリストの、その肉が裂かれて、その、誠の聖女に入るための道ができたんですよ。イエス・キリストが道となってくださったんですよ。イエス・キリストが、父の身元に、その、至るというか、通ずる、新しい、行ける道なんですよ。だからイエス・キリストを通してでなければ、イエス・キリストを信じる信仰によってでなければ、この誠の聖女に入ることはできないんですよ。どんなに努力をしたとしても、どんなに自分なりの善行を積んだとしても、どれだけ人からいい人だねって言われたとしても、何をしたとしても、イエス・キリストを信じるというその信仰によってのみ、父なる神の身元に行けるんですよ。つまり聖女に行けるんですよ。だから天国に至る道というのは、たくさんないです。イエス・キリストしかないんです。ただし、その唯一の道というのは、すべての人に開かれてるんですよ。すべての人が好き勝手歩んだ道が、すべて天国に通じてるんだったら意味わかんないですよ。天国に至る道は一つです。でも、そこにイエス・キリストの道を歩むというのは、全員が呼ばれているというか、全員に門戸は開かれているから、すべての人がどんな人でも、その道を歩んで、神の国に入ることができるようになっているんですよ。だから、せこくないし、 むしろ、その、何ですか、大盤振る舞いですよ。ある意味。で、神はすべての人が救われて、真理を知るようになることを願っておられて、永遠の命を持ってほしいって願っているわけだから、だからすべての人たちに対してイエス・キリストを与えたわけじゃないですか。でもすべての人たちがそのイエス・キリストを信じてその道を通って誠の聖女に入るわけではないんですけど、悲しいことに。イエス・キリストが父の身元に通ずる新しい生ける道です。新しくない道は律法です。行いによって神の元に近づいていくというのが律法です。生贄を捧げることによって、捧げ物を捧げることによって神の行為を得るというのが、それが古い死んだ道です。もうそれは閉鎖されたんですよ。21節と22節。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。もちろんこの偉大な祭司というのはイエス・キリストのことを指します。で、そのイエス・キリストにあって、その血に、私たちの心に血の注ぎを受けたって、その血によって現れたんですよ、イエス・キリストの血によって。その旧約の時代では、その汚れたものとか、人とか、罪を犯した人とかは、その動物がほふられて殺されて、そしてその血が振りかけられたんですよ。で、その血を振りかけるっていうことを、それが象徴的な行いになって、象徴的になって、その人が清められるというそのプロセスがあったわけですよ。だからこう言ってるわけですよ。私たちの心にイエス・キリストのその血が、血の注ぎを受けたって。別に本当に血がかかったわけじゃないですよ、そんな。物理的にかけられたとかそういう気持ち悪い話じゃないです。でも、イエス・キリストが本当に死んでくださって、私のそのための生贄となってくださったんです。それを信じたら、私のその肉体に血が振りかけられるんじゃなくて、上辺が清められていくんじゃなくて、その私の内側のその心がイエス・キリストの血によって、その血の注ぎを受けて清められるんですよ。私の邪悪な良心が清められるんですよ。人の心というのは陰険で、これは治せないっていうふうに聖書は言ってますよ。だからその陰険な人が自分のその心を治すことができない、その邪悪な良心をイエス・キリストの血が清めたんですよ。そして、清い水で洗われたって。まあ、これはバプテスマを指すでしょうね。プロテスタントの教会には、たくさんのその儀式があるわけじゃないです。その儀式的なものとして残っているのは、このバプテスマと聖餐式です。だから、ものすごい意味があるんですよ。たくさんその儀式を行っているんではなくて、その二つしか残ってないから、そのある意味淘汰されるというか、必要なものだから残ってるんですよ。第一ペテロの、第一ペテロの三章。マイクが飛んでしまいました。すいません。第一ペテロの三章、21節。第一ペテロはヘブルから後ろですね。ヘブルの後ろがヤコブ、ヤコブの後ろが第一ペテロです。すぐ後ろです。20、30ページ後ろかな。30ページもないか。第一ペテロの3章の、21節。ノアのその箱舟の話があって、でそのことは21節。今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。大洪水があって、その水をくぐって、その救われたノアの話です。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。古い自分が死んで、新しく私がそのイエス・キリストにあって、また神によって生まれ変わるっていうか、その生きるんだって。で、その正しい良心の神への誓いなんですよ。私はこれからあなたに対して、イエス・キリストによってまた聖霊の助けを受けて、生きていきますというのが、このバプテスマの意義ですよ。別に、バプテスマをしたからといって、その肉体の汚れを取り除くものじゃないですよ。それはもう、心に注ぎを受けたイエス・キリストの血によって、その心が清められて、そしてその行いが止むわけじゃないですか。悪い行いが。でも、バプテスマというのは、その、 意味があるんですよ、こういう。もちろんそのバプテスマを受けないと、じゃあ、その神の子供とされないのか、罪が許されないのかっていう、そういうわけではないんですけども。でも、やっぱり聖書に書いてある通りに、バプテスマというのは、ものすごく意味のあるものです。神に対して私は応答しますということだから、自分に対しても、周りの人たちに対しても、こうしますということを表明することは大切なことです。それで、内側も、心が、心にその注ぎ、血の注ぎを受けてイエス・キリストの邪悪な良心が清められて内側、そして清い水で洗われた外側も清められたんですよ。で、そういうことによって、その、全く信仰を持ってって、だから信じるんですよ。私はもうイエス・キリストの血によって心が清められたって。バプテスマを受けて神の前に誓ったって。あなたに、その対して生きていきますって。その信仰によって、私たちは救われるわけじゃないですか。まあ、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて。だからその、キリストに従っていくということを、キリストを主とするということを、その告白するということは、本当その聖霊によらなければできないから。本気で言うわけだから。もちろんその失敗はしますよ。成長曲線は緩やかかもしれませんよ。微増かもしれませんよ。それでも私は、キリストに従っていきますっていうのは、そうやってキリストを私の人生の主人として、私はこれから従っていきますというこの告白は、バプテスマでの、聖霊が与えるものだから。そういう意味でも、バプテスマは意味がありますよ。そしてそれを信じて、で、真心から神に近づこうではないかって。で私たち永遠の命が、今、この、地上で生きている時からも与えられてますから、神との関係が。だから、ヘブルの4章の後半の方で、その折にかなった助けを受けるために、神のその恵みの御座に大胆に出ていこうではありませんかって言われてますよ。だからこの地上でも、神のその恵みの御座に大胆に出ていって、必要なものをお願いすることはできるんですよ。助けとか、成長とか、また物もですよ。信仰とか、聖霊とか。それを与えてくださいっていうふうにお願いしに行くことはできるんですよ。大胆に。律法による大祭司は、年に一度だけ、その至聖所に、神のその臨在がある、しかも影でしかない、その場所に行くことができました。皆さんが大祭司にその任命されて、その、ヨムキプールっていう食材日になったとしたら、夜寝れますかね、ゆっくりと。その手順であったり、自分の中に少しでもその罪が残っていたとしたら、撃たれて死ぬんですよ。じゃあ明日よろしくねってことです。しかも、そのすべての民の、この、贖いのために行くんですよ。自分がその責務を全うしないといけないんですよ。よろしくねって言って。明日行ってきてくださいって。もう気が気じゃないんですよ。だからこの大祭司という人たちは、むちゃくちゃ怖くて、恐れをおののいて、この責務に当たったんですよ。神の前に罪の許しというのを求めていったんですよ。今では、大胆に、この命が、家の命がもうイエス・キリストにあって与えられている、信じる信仰によって与えられているので、お父さんっていけるんですよ。この違い。小さい子供が自分のところに来るときに、あんなん作法とか無視してくるじゃないですか。ある程度大きくなって作法を無視したらダメだけど。なんかそういうのを分かんないときに物心も全くつかない1歳2歳ぐらいの子っていうのは空気読むとか無理な話じゃないですか。わーって出てきて大人が話してる中にわーって来てわばーとかって来るわけじゃないですか。で、そういうこの心でというか思い出というか、感情で、私たちを見てくださるんですよ。恵みの御座に座っておられる私たちの父は。昔の大祭司とはもう大違いですよ。だから、このことを確信して、疑わないで、真心から神に近づいていいんですよ。これ信じてるから、イエス・キリストの贖いの技は全部完了して終わってるってことを信じてるから、これができるはずなんですよ。 これ信じてないと無理ですよ。だから信仰っていうのは本当に深いですよ。この福音を信じるということは。23節から25節。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。また、互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそのようにしようではありませんか。ヘブル人への、この励ましですよ。まず一つ目は、動揺しないでいましょうって。約束された方は真実な方で、嘘をつくことができない方だから。この方があなたの罪は贖われて許されたというんであれば許されたんですよって。大胆に神の前に出ていけるっていうんだったら前に出ていけますよって。だから、なんかどうしようどうしようって。立法を行わなくていいのって。どうしようって。私こんなんだけど、私あんなんだけど大丈夫なのかなって。動揺する必要はないって。神が清いって言ったら清いんですよ。神が許したって言ったら許したんですよ。神が思い出さないって言ったら思い出さないんですよ。動揺しないで、神に信頼を置いて、歩もうって。しっかりと希望を告白し続けようって。もしくは、別の訳、英語の訳とか見てみると、ここではしっかりと希望を告白しようではありませんか。告白し続けようではありませんかというふうになってますけども、英語の訳だと、しっかりと告白した希望を握り続けていましょうっていう感じです。だから自分が告白した希望をしっかりと握り続けていようってことです。だからその信仰告白、バプテスマを受けるときに、その自分が決めるんですよね。キリストに従っていくことを。そして信じたことを言うんですよね。私の罪が贖われたことを。そして私はその神から正しいと認められていて、神の子供とされていて、神の国を相続するんだっていう、この告白した希望を、これは希望じゃないですか。許されていて、贖われていて、神の子供とされていて、神の国を相続するという。それを、その告白を握り続けていようって、しっかりと。そしたら動揺しないからって。そして、一緒に集まり続けましょうって。24節と25節。その、互いに集まってどうするかっていうと、互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうって。ある人たちは、その一緒に集まることをやめてしまったって。もう別にみんなでいなくていいんじゃないとか、リモートでもできるしって。まあ、この時代はリモートはないかもしれないけど。神殿もまだあったわけだから、神殿もあるし、私たちはそこで行って、やりますって、キリストのことを信じるんだけど、私は、やっぱり、保険として、生贄を捧げてきます、みたいな。だから、ちょっと、つるんでる暇はありません、みたいな。教会っていうのは、一緒に集まり合うところです。この25節は、ある人々のように、一緒に集まることをやめたりしないでという、その集まるというギリシャ語は難しくて、私は発音することは全くできない。全くじゃないけど、本当難しいからやらないんですけど、できないんですけど、新約聖書の中で2箇所しか使われてないんですって、この言葉が。第2テサロニケの2章の1節。第2テサロニケ2章の1節。さて、兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関して、あなた方にお願いすることがあります。だから、この、私たちが、主の身元にもう一度集められるという、集められるというその言葉が、ここで言う、一緒に集まることをやめたりしない。一緒に集まろうというのは、その神の身元に集められるような、その集まり方なんですよ。ただ、ぐだぐだぐだぐだ集まるというよりも、神の身元に、そのイエス・キリストが来られるときに集められるという、そういう集まり方をしようって言ってるんですよ。で、その中でどういうことをするかというと、互いに進め合って、愛と善行を促し合うんですよ。教会というのは、確かに慰めを受けて、励ましを受ける、場所でもあります。と同時にですよ、慰めを与えて、励ましを与える場所でもあるんですよ。だから、教会に集っている人がすべて受け身だったら、大変ですね。教会のその機能というのは果たされていかないです。 教会に行って、もちろんその慰めを受けて、励ましを受けようという面があっても全然問題ないです。でも、そればっかりじゃなくて、本当にその神が私に、与えてくださるのであれば、今日、誰かと、その、交わることによって、話をしたり、時間を過ごすことによって、励ましや慰めを与えられるだろうかって。そういうその、思いというか、そのためにこの教会というのがあって、そして集まっているので、本当にその、こういう集まり、愛と善行を促し合うような、その集まりを与えていただきたいですよ。キリストにあって。だからやめたりしないで励まし合って。かの日っていうのはイエス・キリストがもう一度戻ってこられる日ですよ。それが日に日に私たち近づいているわけだし、このヘブルが書かれた日よりも、時よりも2000年近づいたわけだから。いつかはわかんないけどもはっきりと。でも確実に近づいてはいるので、その日を待ち望みながら、互いに励まし合っていこうって。大丈夫だからって。イエス・キリストが全部賄ってくださっていて、私たちは正しいものとされてるんだって。そうやってその、励まし合うわけじゃないですか。慰め合って善行っていうのはお互い祈ったり、励ましたりすることも善行ですよ。26節から、31節。ここから先は結構バッといけると思いますけど。26節。もし私たちが真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ、裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人、恐れながら待つより他ないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は、二三人の証人の言葉に基づいて、憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして、神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の血を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者は、どんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは、復讐は私のすることである。私が報いをする。また、主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。これはもうキリストを捨てる者たちです。ヘブルの6章の4節から6節の間にも出てきました。一度その恵みを味わっておきながら、それを捨てる者に対しては、もうどうすることもできないって。真理の知識を受けたにもかかわらず、ことさらに罪を犯し続ける。つまり、全く悔い改めない。罪の中に留まる。罪をやめようともしない。その祈りさえ出てこない。自分の罪を認めようともしない。そのような人たちのことを指しています。本当にその罪が許されたということを体験しているのに、罪を捨てないというのは、イエス・キリストに背を向けることと同じです。29節にある御子を踏みつけるとか、自分を聖なるものとした契約の血を汚れたものとみなすとか、恵みの御霊を侮るとか、でそういうことをしていると同じなんですよ。本当に許されて、本当にその救いを体験したにもかかわらず、その後、何が起こるのかわかりませんけど、自分の肉に引っ張られるとか、欲に引っ張られるとか、そうやって、罪を犯して、もちろん私たち罪を犯しますけども、そのたびにだから悔い改めるわけじゃないですか。もう一度そのキリストの贖いを確認するわけじゃないですか。許されたことを確認するわけじゃないですか。それをずっと怠っていたら、最終的な結果としてどうなるかというと、神に背を向けて、キリストを踏みつけるようなものになるんですよ。もうそうなってしまったら、罪のための生贄はもう残されてないって、だってイエス・キリストだけだから。その生贄となってくださった贖いの技を成し遂げてくださったイエス・キリストを、汚れたものであったり、踏みつけてしまうものであれば、その人の救いのために残されている手だてというのはないんですよ。だってイエス・キリストだけが、その誠の聖女に至る道だから。モーセの律法を無視しただけでも、憐れみを受けることなく、その死刑に処せられたんですよ。であれば、このキリストの贖いを本当に味わった上で、捨ててしまって、罪に留まって、悔い改めることもしない。そこからその、抜け出そうともしない。そういう人であれば、神の、生ける神の手に陥ることになるんですよ。 必ずその人には神は報いられるわけだから。恐ろしいことですよ。そうはなりたくないんですよ、誰も。だから一緒に集まって励ましを受けて慰めを与え合うんですよ。32節から。あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら、激しい戦いに耐え抜いた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみ等を受けた者もあれば、このような目に遭った人々の仲間になった者もありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れた、いつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られ、遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れおののくなら、私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れおののいて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。私たちに与えられている約束というのは、神の国を受け継ぐという約束ですよ。本当の意味で完全に、その誠の、聖女に、イエス・キリストという新しい道、行ける道を通って行くというのが、私たちに与えられている最終的な約束の実現です。そこに、その約束のものを手に入れるために必要なのは、忍耐だって。で、このイエス・キリストを信じたヘブル人たちっていうのは、そのキリストを信じた後に苦難と激しい戦いに耐えたんですよ。実際に。人々の目の前でそしりとか苦しみを受けた人たちも中にはいるし、仲間の中にそのような目にあった人々もいるわけですよ。そのようなその苦しい中にあって、互いに対する愛による配慮があったんですよ。囚われている人々を思いやったりして。だからこの24節と25節にあったような、その互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合っていて、一緒に集まって励まし合ってたんですよ。だからそのことを忘れないでねって、初めの頃のことをイエス・キリストに対するその愛を忘れないでよって、自分の財産がたとえ奪われたとしても、もっと優れて、いつまでも残るその財産、神に対するその信仰であったり、信仰によって与えられているその永遠の命であったり、それは奪われることがないって。だから、忍ぶことができたって、耐えることができたって。もちろん苦しいですよ。けど、その中にあっても、その神に対する喜びというのは、感謝というのは、失われなかったんですよ。それほどの彼らには何があったんですか？信仰ですよ。信仰は、人々に、私たちに、希望と忍耐を与えます。苦しい中で、その信じているものを手放したくなるというか、もういいよって諦めたくなるときに、そのクリスチャンの中で、神を疑ったり、神の約束を疑ったりするときに、それに対抗できる手立てというのは一つだけですよ。信仰なんですよ。私の力が強くなっても、信仰が弱ければ、何にもならないんですよ。私が救われることを確実にするのは信仰なんですよ。私がイエス・キリストにあって許されているということを私に確信させるのは信仰なんですよ。この地上でどんなその生き方をしたとしても、どんなその生活のレベルの話ですよ。したとしても、私はその次の世界では悲しむこともないし、がっかりすることもないって。涙を流すようなこともないって。本当にその喜びと感謝に溢れた神との関係の中、お互いの関係の中で永遠に過ごすんだって。その希望は信仰が与えるんですよ。だから信仰を投げ捨てないために私たちに必要なのは忍耐ですよ。でもその忍耐を私たちに与えるのは信仰ですよ。だから何が何でも信仰が必要なんですよ。そしてそのボトムラインというか、私たちのこの本当にその土台になる一番底の底にあるものは、この私を神が愛してくださっていて、イエス・キリストを与えるほどに 私を愛しておられて、イエス・キリストが十字架にかかってくださったことによって、私がその贖われたって、それを信じる信仰によって私の罪は許されて、罰せられることはもうないんだって。私の罪を、私の咎を、神はもう二度と思い起こさないって。もう、この贖いの技は完了していて、私はもう完璧に、その清いものとして神が見てくださっているって。で、これを毎日の生活の中で信じるのが、この信仰、私たちの信仰の生活の土台にあるものですよ。これが揺らぐと、他の何も信じることができないです。神の約束。すべては神が私のことを愛しておられるっていうところ。イエス・キリストにあって私はその許されていて、清いものとされていて、神に受け入れられているということ。それを信じる信仰なんですよ。信仰は希望と忍耐を与えます。でも一人でいてはこの信仰というのはめちゃくちゃ萎えます。だから励ましが必要なんですよ。愛されることが必要なんですよ。で、逆に言うと、愛することが必要だし、励ましを与えることが必要なんですよ。良い行いをもらうことも必要だし、与えることも必要なんですよ。それが教会ですよ。ただ集まって、同じことを聞いて、歌を歌って帰るところじゃないですよ。それ以上のところですよ。お互いの信仰が励まされて、お互いに神から与えられた、それぞれに与えられている約束を確信して、そしてそのための忍耐をもたらす、その信仰を互いに励まし合っていく場所ですよ。信仰は希望と忍耐を与えます。でもその信仰は教会の中で励まされ、強められていくんですよ。個人プレーじゃ無理です。だからお互いが与えられてるんですよ。私たちの信仰がさらに増し加えられていきますように、お互いの関係の中で、本当にその神の愛が指し示されて、お互いに励ましが与えられますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに信仰を与えてくださっていることありがとうございます。福音を信じる信仰を与えてくださって、私たちがその信仰によって歩むその土台を据えてくださっていることありがとうございます。毎日生きているといろんなそのことがあります。その信仰が揺らぐこともたくさんあります。どうぞその時に本当にその信仰に固く立っていられるように助けてください。でもある時にはもう一人ではどうしようもない時があります。その時にどうか教会が教会としてイエス・キリストの体として機能しますように。体が弱いところ、痛いところを、痛さを覚えたら他の体が全部で支えるように。どうか、私たちのこの教会も痛みを覚えている人たちを教会全体で、支え、愛し、励まし、仕えていくことができるように、そのようなその教会としての本来の機能をどうぞ、ますます与えてください。お願いします。あなたとの関係の中で、励まされて、約束を受け取って本当に喜んでいられますように、そういう人たちがいないと人を励ますことできないですから、励まされる人たちが起こされて、その信仰がちょっとダウンしている人たちに使えることができますように。その人たちが、そのまた、信仰が上向きになって、本当にその希望と忍耐が与えられている中で、また別の人に使える機会もあなたがお与えくださいますように、お願いします。そうやって、教会全体で、信仰によって歩んでいくことができるように、私たち一人一人を導いてください。お願いします。この教会を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。